そこそこアニメそこアニは、そこおたプロジェクトがお送りいたします。ダーリン、ちゃんと聞いてほしいっちゃ。
ディープじゃなく、そこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
いや、こんばんは。
こんばんは。
こんばん
は。こんばんはじゃない人もいるんだ。
じゃあ。
おはようございますとか、こんにちはも必要じゃない。
それあれ？あの、おはこんばんちはみたいな感じ。
おはこんちばんは、おはこ、おはこんばん。
いいよ。
おはこんばんちはって言いにくいな。なんか新しいの作ろうぜ。
新しいの作るの？それ一応あの、昔からある、こう、挨拶なんだけどね。
おはようと、なんか、こんにちはだったらおはろうとかでいいんだけど、こんばんはが入ってくると難しいよね。
ていうか、こんばんはが多分メインだと思うんだけどね。
俺もそんな気がする。
こんばんは、おはろう。二つにするのもあれだよね。
はい、もうね。
誰か考えて送ってこいよ。
配信始まってね、何度目かというのに、ここでいきなりオープニングで挨拶を悩むっていうところ、すでに何かが間違ってるような気がしますよね。
いや、今更だけど挨拶って大事だよっていう話で。
まあ、挨拶しないとダメだよね。
うん。
そんな話はいいよ、別に。
何分すんの、この話。
はい、裸で何が悪いって感じもありますけども。ということで。今日の
東のエデン、
東のエデンだよ、もう
ね
最高東のエデン、今期ナンバーワン
ね、本当にね、
もう他のアニメいらないよ今期は。
もうこれだけあれば、あとリストランテあればいいんじゃねえのみたいな。
そうそう、もうね、先週特集して思ったね。で、今回まだこう来ててさ、思うけど、もうこの2本さえあれば今期はアニメはいらねえよ。
ね、東のエデンだけ紹介できんじゃねえの、特集。
そう。もう毎週特集してもいいよ、東のエデン。感じで。
毎週考察をしてくみたいな。
毎週考察するぞっていう。東のエデンコーナー作ろうかっていうぐらい。
ねえ、本当ですね。とりあえずね、特撮コーナーいらねえからそっちやろうみたいな。俺がそう思うくらい
です。ダメだよ、特撮コーナーは特撮コーナーで楽しみにしてる人がいるんだから、なんか。
じゃあ、カズさん、変身とか言うんだよね、多分ね。
やべえ。夜あれ
全然話が変わってきてるのね。じゃあそろそろ本編に入りましょうか。
はい、
はい、ということで今日の特集は
押しかけ女房アニメ。
君の下した決断が空と海に寄生する大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム空母決戦サイフォン。
そこはに、
はい、ということでね、今日のテーマは押しかけ女房特集です。
はい、
まあ、意外とね、押しかけ女房っていう、押しかけ女房なんですよね。女房ですると変換できないしね。
うんうん、
うん、はい。でちょっと調べてみてるとね、意外とないのね。
ね、なんかネタ振った割には
そうそう、
何喋んのみたいな。
意外と今回ね、あ、思いのほかこっち属性の人たちは少ないのかなぐらいの、そんな感じも受けたんですけれども、
魔法ね、魔法少女特集の時のみんなはどこ行ってしまったんだ。
あれ、魔法少女関係は似たようなもんじゃないの。
被らないってことがよくわかりましたよ今回。
結構ね、なんかね、いいコメントいただいてたんですけどね。まあ、とりあえず行きましょうか。はい、
ツインテールさん、押しかけ女房アニメということで、どんな作品を見たか記憶をたどったら、間近の撲殺天使ドクロちゃん、マブラホ、マモルくんに女神の祝福を、お願いツインズ、瀬戸の花嫁あたりを思い出しました。作品を見てみると、男が一般人で、嫁が特殊能力を持っているというか、魔法使いというパターンが多い気がします。確かにね。うん、普通の男の人が一風変わった嫁に振り回されるヘタレ具合が楽しみのポイントになっているんですかね。おおむね嫁の方が強いみたいですし、ということでありがとうございます。
まあ、結構なんかこれ分かりやすい
ですよ、ね。うん、そうだね。
まあ、大体ほら、特殊だよね、確かにね。
特殊じゃないと基本的に、だって押しかけてこないじゃない。
あ、そうそうそうそうだよね。
押しかける なんか押しかけないといけない状況になってないと押しかけれないじゃない、普通の女の子だったら。
普通の女の子が家を出て男の家に行けるわけがないからね、うん、普通考えると ね、
うん、
そのためには何か特殊なものがなきゃいけないし、しかもこう押しかけた先が、いわゆるこうなんかそれを受け入れられる体制じゃなきゃダメじゃん、
うんうん、
いきなりこうね、なんか親が、海外出張に、長期海外出張に行ってるとかさ。
どこのエロゲ？
ね、
ようち誰もいないのみたいな。
そうそうそう。一日じゃないんだよね、しかもね。
そうそうそう。
そうだね。
ワンシー、要はワンクールいないんだよね。
かなり長い期間ですよね。そうそう
ね。
まあ、そういう風にして考えるところね、瀬戸の花嫁もそうだし、うるせえ奴らもそうだし、うん、親はいるんですよ。ドクロちゃんもいたような気がするね。
ドクロちゃんもいましたかね。
いたよね、確かね。だから基本はその親がいないみたいなのになると、これヘロゲー系になっちゃうのかな。ギャルゲー系になっちゃうね。
そうだね。
そう。
二人きりっていう状況にはあまりならないんですよね。
そうそうそうそう。ここがね、押しかけ女房というからにはやっぱり二人きりじゃない方が面白いんだよね。
そうそうそう。結局ドタバタだから、もうその辺のフォーマットは全部うるせえ奴らが持ってっちゃったとか、ね、
そうそうそう、そういうことになる。
もう構築 しちゃったっていうのがあるから、みんなそこにある意味乗っかってきてるものが多いんじゃないですかね。
そうね。これともう一個が別なんでしょうけど、これもう一個の方になると女神様になっちゃうんだよ。
うん。
あ
ということで、女神さんも後から来ると思うので、じゃあ次読んでみましょうか。
不死身の男さん。私が真っ先に見ていたのが、押井守のうるせえ奴らでした。この作品、ビューティフルドリーマーほか、4本の映画の面白さもさることながら、イケメン同級生率いる施設機構師団に殴り込みをかけるべく、30分枠で、なんと3回完結で放送された、スクランブルラムを奪回せよの気迫は今でも忘れられません。あれから30年経った昨年、トラブルで戸松さん演じるデビルーク王女ララが押しかけてきて、護衛がモコ殿と呼んでいたのにはデジャブを感じました、ということでありがとうございます。
はい、まあね、基本はうるせえ奴らですから、
もう真っ先に出ますよね、はあ、この名前がね
まあ今回もね、私もこううるせえ奴らうるせえ奴らって言ってたのもがあったのと、結構この辺コメントしてくださった人たちが、結構ねその辺の世代の方が多かったみたいなのがあるので、どうしてもやっぱうるせえ奴ら表に出てきてましたけれども、
まあ、もうなんか、ね、うん、結構再放送もされてるし、いろんな人が見てるんじゃないのかな。
そうだよね、うん、だからもう、まあこれ、ね、うるせえ奴らもね、言ってしまえば長いからね、しかもいろんな要素を持ってるので。
そうだね、
はい。
まあ、キャラクターのね、うん、あれも全然違うじゃないですか。いろんなタイプのキャラクターが登場人物にいるから、うんうんうんうん、
そうね。
使い分けによってこう毎回毎回話のそのね、アニメのその毎話毎話質が違うっていうのも面白かったですよね。
まあ、あの頃はほら、監督からなんていうの、脚本から何からかにからが、みんな暴走してよかった時代だからね、
うん、意外と何やっても許されてたみたいな。
何やっても、まあ、そのうるせえ奴らっていう作品そのものが許されてたタイプの作品だったのかもしれないけどね。確かにドタバタアニメでもあり、うん、ね、ロマンスもあり、ラブコメでもありみたいな、いろんなものを持ってたからやれたっていうところはあるとは思うんですけれども、
それをフル活用しちゃったのが押井守で、それがビューティフルドリーマーみたいな感じじゃないですか。
まあね、これはね、
世界観のねことを言い出すとまたね、キリなくなっちゃうんです。
これね、個人的にはビューティフルドリーマーはうるせえやつらと言っていいのかどうなのかっていうところだと思うので、まさに、
そ
うそうそう。あれこそがビューティ、いや、そのうるせえなんじゃないのかって思うんだけど、作者が本当にそう思ってたかは別なんですよね。
そうそう。
作者的にはそれよりも、その、一番目に公開された映画の方が好きだったらしいので、
うん、
でも興行的には失敗してんだよね、どちらかって言えば。
らしいですね。あまりなんか評判は良くない。
評判良くなくて。で、二番目がこのビューティフルドリーマーで、これをすごいある意味当たったわけですよ。いまだにこの、ね、結局ブルーレイになるって言って、なんかいろんな諸般の事情により中止になったみたいですけど、普通さ、なるんだったら全部なるじゃん、
うん、
ビューティフルドリーマーだけがなろうとしてしまうっていうぐらいに、要はこれを出せばマニアが買うだろうって言われるような作品な、
これは絶対売れるっていう、そのね、商業的にもね、 こういけるだろうって誰もが思うっていうものなわけですよね。
そうそう、去年かな、こう NHK でやってたんだよね、ハイビジョン枠で。
あ、らしいですね。
推し特集やってた時見たんだけどさ、久しぶりにその時見て面白いよやっぱり。
うん、俺もね、今回のこの収録の前にとりあえずうるせえやつら見ようと思って選んだのがビューティフルドリーマーだったんだけど、成功だったのか、あ、これが正解だったのか、失敗だったのか、
それ失敗だね、ちょっと
よ
く、
失敗ですよね。
これ、押しかけ女房とか、全然関係ないよ。
うるせえ奴らの作品を、こう、自分の中でもう一回記憶を取り戻そうと思って見たのに、うん、普通に、押し守るは何だろうっていうことを考えちゃって。うるせえ奴らのことあんまりね、理解できてなかったっていう、ね。
そう、これ、ね。うるせえ奴らとして、こう、やっぱりか思うんだったら、完結編を見るべきだったじゃないかっていう、ね。
それか、テレビ版を、こう、かいつまんで、レンタルで見る
だけ。それがよかったね、きっとね。
ほんとね、すごい、そう、それはちょっと痛感した。
そうですね。もうね、うるせえ奴らはいろいろあるんですけども、やっぱこうね、諸星当たるが、こう、主人公ですね。こう、すっごい、こう、浮気症の男、うん。
いいキャラだよね、本当にね。
もうね、やっぱり、当たるは基本的に男だよね。
男だね、だいぶね。
男の夢です
よね。夢ですよね。はい。で、まあ、ここにほらね、虎島ビキニのラムちゃんが来ちゃうわけだから。
ああ、でもね、私、個人的にはラムちゃん制服の方が好きなんだけど。制服の方が可愛くない？
そう、俺もそう思う。
思うよね。
あの虎ビキニの衣装があるから、あの、制服のあの、だってロングスカートでさ、ほら。
ロングいいよね。
うん、そう、露出してないのに、なんかね、色気を感じるというか、すごい可愛いのね。
あの頃、ミニスカートとかなかったからね、
そうね、
普通にね。制服のミニとかね。
そうそうそう、うん。すごくこう、全然18禁でも何でもない。普通にパンツ見えちゃったらまずいわけじゃないですか。
だって普段から虎島のビキニを着てるときは、あれはパンツじゃないのか？
そっか、そうだそうだ。ねえ、だから、あの虎島のビキニよりも、あっちの制服の方にドキドキしてしまうのはなぜだみたいな、
ね。制服というか、セーラー服だよね。
そう、セーラー服。
ね。しかも純粋なセーラー服だね。
そうそうそう。しかも膝下でね。で、白いソックスでみたいなね。
そう。
いいよね、あれね。
なんで面堂修太郎だけ制服が違うんだろうね。金持ちだからかな。
あー、しかも白だしね。
うん、白だしね。
あの、白蘭って言うんでしたっけ、あれ。
そうそう、白蘭だよ、白蘭、
ね。ですよね、確かに。まあ、そんなこと言ったら、あの、日本刀振り回してるのはどうなのみたいなのもありますけど。
まあ、だってほら、あの、施設軍隊持ってるからね、きっと。
まあね、戦車も、うん、
戦車持ってるし基本的に、ね、まああのそういう風にね、うるせえと語り出すと長くなっちゃうんで、
ね、話はずれるしみたいな、
はいはい、全然このなんかこう押しかけた感がないっていう。でもね、あのやっぱり漫画の方もそうなんだけども、最終回に向けていくと、本当になんだかんだ言いながら、アタルはラムのことが大好きなんだっていうのが基本じゃない。浮気症だけどちゃんとラムのことを愛してるんだっていうところが、ね、たまに出てくるところがドキドキさせるんだよね、あれはね。
ビューティフルドリーマーでも言ってましたもんね。
うん、そうそうそうそうそう、言ってるよね、確かにね。
ラムに、俺がラムに惚れてんだっていう話言ってましたもん
ね。ああ、あったあったあった。
そう。
だから、結局、ただのヘタレがなんでモテるんだみたいなのを最初やっぱ思うじゃないですか、誰もが。
うんうん、
なんでこんなやつかとか思うんですけど、やっぱり好かれる要素っていうのはやっぱどっかしらにあるんだなっていう。
そうね、
まあ、それがなきゃね、あの、漫画にならないとこなんでしょうけど。
まあ、その辺がさ、逆に言うと今のさ、モテモテハーレムギャルゲーとは違うっていう感じが思うんだよね。
うん、そうだね。
若干ね。うん、なんでこいつなのみたいなのっていうのがさ、男側から共感できるっていうの、アタルに関してはね。
うんうんうん、なんか秘めた思いみたいなのがやっぱね、感じられるじゃないです
か。そうそう。
それをその、なんつうんだろう、垂れ流しにしない、そのここぞっていう時にその気持ちをこう出すじゃないですか、う
ん。出すし行動もするじゃん。
そうそうそうそう。
そこがすごいよね。
そ
う。うん、
それがやっぱりこうかっこよさをこう感じる部分なんでしょうね。
そうね。未だに見てもこう、いやいいよな、当たると思えるっていうところがやっぱいいんじゃないかと。
う
ん
うん、だからこうね、ダムちゃんにこうあんだけベタベタされても、まあこいつならしょうがねえのかなみたいなね。
そうだね。
まあキャラクターみんな素敵な感じはありますよね。
うんうん、
個人的にあのメガネ好きなんですけどね。
あ、まあそれはまた別のキャラクターですからね。
そうね、
まあ、千葉さんのこう言ってみたらキャラクターがあれでできちゃったみたいなところ。
そうそうそう、原作にもしかも原作にいないんでしょ、メガネは。
もともといたんだけどね。
あ、いたんだ、
うん、途中いなくなったんじゃなかったかな。
あ、そうなん
だ。そうそうそう。
あ、 あんないいキャラなのにね。
うん、はい、ということで、まあ、うるせえ奴ら語ると長いんで、次行きましょうか。
マルアットマーク、ミクシーの住人さん。今日のお題の押しかけ女房アニメですが、実はうるせえ奴らぐらいしかちゃんと見てません。高校時代に押井守監督が仕切ったテレビシリーズが始まり、当然のごとく見ていましたが、押しかけ女房的なもので見ていたのではなく、突然異星人の美少女がやってきて、自分の周りがお祭り騒ぎの日常になる感覚を楽しんでいたように思います。まあ、突然、宇宙人、未来人、地方能力者の押しかけ女房がやってきたら、お祭り騒ぎになるのは必須でしょう。なんか違うの来てる気がするよね、これ。
どうしたの、キョン。
声、死んでるから、声死んでるから。
おばちゃんの声が聞こえ
た。めっちゃおばちゃんやった、今。びっくりするよ、これ。これカットしないでね。
キョンくん、キョンくん。
スモークチーズはあるかい。シーモムルのお祭りは30年近く経つ今でも面白く、この前もレンタル DVD を借りてみましたが、これだけ勢いがあるとソフトの耐久性がすごくなるんだなぁと改めて思いました。
うるせえ奴ら特集でいいじゃん今日。
本当にね。
いやいや、でもね、この後な語りたいものがあるかもしれないじゃん。
あ、ね、そうですね、
はあ、意外と本当にうるせえ奴ら特集になってたってだけだけどね。
うるせえやつらはね、曲が好きかな。
はあ、あのね、俺ね、うるせえやつらは小学校の時にハマったんですよ。
うんうん、
こうね、病院に行ってた時にそこにあるサンデーをパラパラっと見てた時に初めて見たうるせえやつらにハマって、
うんうん、原作からだったんだ。
俺完璧原作からなのよ。で、そこでハマって漫画を買い出したわけ。今までその頃サンデー買ってなかったのよね。で単行本全部揃え始めて、で、うるせえやつらハマったんだけど、そしたら中学ぐらいになった頃かな、なんかこういきなりこうアニメ始まるよと、じゃ小学校の時だったかな、うん、アニメ始まるよってなって大喜びでさ、
うんうん、
見てたんだけど、あの頃まだほら普通の日の平日の7時とかからやってたのね。
ゴールデンタイムですよね。
水曜の7時とかじゃなかったかな、ちょっとよく覚えてないけど。でテープレコーダーを用意してですよ。ビデオじゃないから。なかったからね。
はいはいはいはい。
ビデオがない。
ビデオなかったよ、その頃。あったのかな。
ビデオを
持ってるのは金持ちだけだったんだよ。
ビデオデッキをね。
ビデオデッキを持ってるのは。
しかも、ベータか VHS かみたいな、ね。
そう、しかもカセットでえらい高いの。
そうそうそう。
小学生には持てない。
一本1000いくらとかするんでしょ、確か当時。
そのぐらいだったと思うよ。
ですよね。
で、どうやって録画するの、それ。
音だけ飛んだよ。
そう。
楽しめないじゃん。
ラジオドラマみたいなね。
そう。カセットにこう、なんていうの、ヘッドホン端子で撮ると下手したら音が聞けないから、
うん、
デッキについてるスピーカーで撮ったりとかしてたからね。
スピーカー、テレビのスピーカー
に。スピーカーにマイクを向けて、ラジカセのマイクを向けて、それで撮るのよ。
カチャンカチャン押しながらね。
そうそうそう、
始まる。やばいじゃん、それ。何してるのとか言われて。え、こいつ何してんのみたいな、なるよね。
それを押してでも。
あ、ミッシーとか言うんでしょ。
そうそうそう、言わせないみたいなね。そのぐらいしてでも見た第1話のあまりの、こう、声のギャップに愕ですよ。
え、
はぁ、あ。
声が予想よりも悪かった？想像してたよりも。
特にね、もう今思えばラムちゃんの声、平野ね、ふみさんしか想像できないんですけど、でも、その頃は、あれっていうのと、もう全員違ってた。やっぱイメージ。自分の中の頭にある。
よく見てるとそうなるよね。うん。私も結構そういうアニメあるから、なんかやっぱり、アニメを見てから原作行こっかなっていう風になったかな、最近は。
まあ、そうするとね、失望感はないからね。
そうそう
そう。そうそう
そう。そう。すっごいショックだったのだけを覚えてます。しかもオープニング、ラムのラブソングだったでしょ、確かに最初は。
いいね。で、あの曲調好きなんだけど。
あれも、
やっぱりそわそわしないでってやつ。
そうそうそう。今思えば、なんて、ちゃんとね、レコードまで買ってんだよ。持ってるし、今でも、探せば。でも、やっぱり出た時は、こんな曲なのか、みたいな。なんか、すごい、
すごい可愛いじゃん。
今思えばね。だから、その後ずっとちゃんとファンだったから、
う ふんだよ、うふんだよ。
気にならなくなったんだけど、やっぱほら、小学生の感覚でいくと、ちょっと違ってたんだと思うんだよね。
こんな演出はないみたいだね。
そう、1話もすごかったしね。そう、まあ。
あれ、俺のね、俺はやっぱりアニメから入った人なんですけど、あの、年齢的に。いまだにね、よく覚えてるのは、これ、なんだろうね。いまだにこれ見直した、どっかでまた見た覚えないんだけど、アタルがラムのビキニのブラを取っちゃうっていう。
はい、それ1話じゃないですか。
それが第1話。なんか、ほら、変な、吸盤みたいなのがくっついた銃か何かで、
はいはいはいはい、
ラムの胸にそれを撃って、で、それをピンって引っ張ったら、こう、ラムのブラ取れちゃったみたいな。
はい、取れましたね。
それ、それ第1話だったんですかね。
大体、そこからスタートなんですよ。
ね、俺それ見てね、衝撃を受けて。
しかも漫画版の2話か3話にはラム出てませんからね。
え？
へぇー。
そうなんですか？
そうなの？もともとアタルと忍の話なのよ。漫画版。
うっそ！衝撃的だ、それ。あ、本当に？
そう、漫画のね、1話にラムちゃん出るけど、2話にはいないよ。
これじゃあもうまさしく押しかけじゃないですか。
そう、その後来るんで、また。
すげ
え。
だから多分1話に出て評判が良かったとかそういうことなのかもしれないけれども、本当にね、まあ、元から予定されてたかもしれない。とりあえず2話には出てない、漫画の。
なんてことだ。
なかなかすごい展開ですよね。
だって帰っちゃうから、ラムちゃん、1回。
じゃあ2話は見なくていいね。
いや、意外とこうね。
それもひどいよ。
当たると忍の話をほら、その後も大事ですから。だって一応基本三角関係だから、これ。
うん。
三角というか四角というかね、面倒を交えていくとね。うん、
四角なのか。よくあるともっと増えるからね。
そうそう。まあでもほら、ラムちゃん自体は基本的に当たるのことしか好きじゃないから。
そうそうそう。だからそれが本当にこう、なんか羨ましいというか。
まあ基本ほら、どの子も一途だよね。
そう、どの作品の、
その
仕掛け女房はみんな一途っていう。
そう、そこがやっぱりこう、男的にそそるんじゃないかと。
男冥利に尽きる
で。でもそんなさ、押しかけてきて他の子が好きになるとかって考えれないじゃん。出ていけって話だよ。
まあでもほら、現実の世界にはそんなのゴロゴロある話なんで。
そうそう。
まあね。
まあまあ、アニメとかね。夢の世界ではやっぱりそれがいいんじゃないでしょうか。そのぐらい夢見させてあげて、みたいな、そのところ、
うん、アニメは綺麗なままでいてほしいね。
はい。刺したりとかなしでしてほしいですね。ということで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。波のまにまにさん。さて、お題の押しかけ女房アニメですが、ここは手堅く、ああ、女神様、かと。押しかけたのが女神。しかも主人公にベタ惚れで軸がぶれないってのがこんな現実絶対ありえないって感じがみそです。一方でカンナギのナギ様は神と名乗っておいて何もできやしない。このあたりの対比構造は明らかに狙ってる感じがします。でもアニメ版最終回での鼻水垂らしながら遠慮なく泣きじゃくるナギ様をジン君が支えるという話には綺麗事ではない、現実の恋愛を想起させる良いラストだと思いました。ということで、ありがとうございます。
はい。まあ、ああ、女神。
ようやくね、こう、日本柱のもう一本が来ましたね。
はい。まあ、女神様といえば私で違うか。
いや、俺もそう思ってた。
女神様大好きなんですよ。これ収録前、女神様劇場版を私つけてましたからね、今まで。
見てたんだ。
もうね、やっぱりこう、たまらんですよ。
なんで外国の人なんだろう、見た感じ。名前とか。
天使だからね。
天使はそういう感じなのかな。
うん、神様だからね、基本はね。
うん、
私、漫画版持ってますよ。
うん。俺も買ってました。
ま、なんかね、ここ数巻買ってないんですけど、でも基本的にはずっと買ってましたよ。
だって
1年にさ、
ね、
1冊ぐらいしか、1冊とか2冊しか出ないんだもん。
そう、ファイブスターみたいな感じですよね。
そうそうそうそう。ね、
本屋に並んでてびっくりするんですよ。
お、出てたんだ、みたいな。
やってるんだ、みたいなね。
そうそう。忘れてるわ、みたいな。
アフタヌーンとか全然読まなくなっちゃったんで、 ね、原作ほんとね、見てないんですけどね、でも。
そんなに出ないの？
出ないよね。出ないですよね。
だってアフタヌーンって月刊誌なんでしょ？
月刊誌ですよ。
だからまあ月1連載だから、それ出ないよね。
ああ、
うん。でも、普通の月刊連載から見ても、リリース遅いですよね、単行本の。
そうね、遅いと思う。あれ多分リテイクやっぱいっぱいやってんじゃないの？
ですか、なんかあれ、原作じゃねえや、連載休んでたりとかしてないですよね。
知らない、そこ、アフタヌーンまで見てないから、
ね。なんかね、たまに休んでたようなイメージがあるんだよな、なんか。
コミケかなんかで頑張ってんの？
あれ、でもこの人コミケ出てたっけか。もうなんか最近は出てないんじゃないかな。なんか他のことで遊んでるんじゃないか。あれですよ。あの人と同じ。ハンターハンターの人。
なんか
そうです。すっごい失礼なこと言ってますよ。
バイクにはまったりとか、そんなことしてるわけですか。
真面目に連載してたらどうしよう。俺怒られちゃいますよ。
いや、もうだってさ、初刊が1989年だからね。この時点で大学生なんですよ。主人公。
俺中学生の時でしたもんね。そんな
って、もう一体何年やってんだって。
そう。絵柄何回変わったみたいなね。
全然違うからね。俺、アニメでハマって漫画買ったんだけど、最初の5、6巻ぐらいまで違和感だらけだったよ。
そうそうそう。俺ね、あの時はね、逮捕しちゃうぞでしたっけ、あっちの方の映画です。あっちの方の作品が好きで、そっちばっか見てましたね。女神様の時あんま見てなかったんだ。なんか絵柄となんか作品の内容が合ってないような感じがして。
最初に見たのはこう OVA 版で見たんですね、私ね。で、ハマって映画見て。うん、OVA 版は一応ストーリーがきちんとこう繋がってて、綺麗になってんだよね。
あれ、全3巻で、ね、
全5巻なんで。
あ、5巻も出てたんだ。
そうそうそう。まあ一応最終回っぽい感じで5巻で終わるんで、だからそれ見てすごいなって思って。
あれ、OVA のストーリーはやっぱりオリジナル？
オリジナルだったかな？ちょっともうさすがにちょっとだいぶ前なんで。93年、94年頃だぜ。
あれでもね、俺結局、ベルダンディの衣装は、一番最初のアニメのピンクと赤の衣装だったじゃないですか、確か。
ブルーじゃなかったっ
け？青でしょ？青と黄色のやつじゃないの？
それ、劇場版の時。
あ、劇場版来てたな。
OVA の時、その前って、
あ、赤もあったね。
あった
あったあったあったあったあったあった。
あれね、その時のね、記憶がすごく強くて、で、うん、絵が綺麗だったんですよね。
そうそう、OVA 版ね、すごいいいんだよ。
当時の他にリリースされてたのなんだかちょっとあんま覚えてないけど、でも、俺の記憶の中では、当時のその OVA 作品の中では、群を抜いて作画が綺麗だったっていうのを覚えて
る。あるある、確かにね。うちあるけどね。
あ、女神様とか、なんか、一話分しか見たことなくて、で毎回同じ場所が、なんか見ちゃうのね、私。テレビつけた時に。再放送されてるんだけど、そこしか見れなくて。で、なんかその中でも一番、なんか、記憶に残ってるのが、鏡の中から移動しようとしてて、なんか、人に見つかりそうになって、はってなって、キュッキュッってやってるとこがすっごい可愛かったなっていうのだけ思って。
ああ、そういえば、つうか、鏡の中移動できたんでしたっけ？
一応ね、いろんな能力は持ってるよね、結構ね。
なんかだんだんなんか、その辺の能力もいろいろになってきましたよね、ね、設定的に。
まあ、女神って言ってもさ、結局、天上界にいる、こう、ちょっと特殊な能力を持った人たちっていうだけだもんね、あれ設定からいくとね。
そうなんですよね。
ねえ。まあね、そういうのも全部含めて結構ね、OVA は綺麗に5巻に収まってるんで、これね、いいですよ。
あれ、これからだから見ようかなっていう人は OVA から入るの？
あ、OVA だけ見れば十分楽しめると思うけどね、うんうんうん、女神さんの。あと、これと映画を見れば、こう、なんていうのかな、もう、ベルダンディにはまりますよ。
ベルダンディマジ可愛いよ、
もうなんかね、
やばい。
押しかけ女房はベルダンディみたいな。
強引じゃないところがいいんですよね。
あ、ね、ほんとね、これは ね、
ラムちゃんと違うところ
は違う。
全然タイプ違うでしょ。
そう。ほら、うち、萌えアニメ基本的にはさ、ほとんど言わないですけど、うん、違うからね。萌えじゃないからね。こう、力説するけど、うん、女神は違う、やっぱ。っていう感じでね、ちょっとこう、熱く語ってしまいましたけど。
あ、でも熱く語りたくなるよ。もうなんか衣装も可愛いし、キャラクターも可愛いし、声も可愛いわ。
そう。
あ、もう作者のセンスがね、うん、 貫
いてた。あの頃の井上菊子はたまらん、本当に。
あ、声の方か。
声もたまらん。
ああね、うん。それは俺も思う。
うん。あの声だったら結婚するよ、本当に。たとえ今、うんさいでも。
うんさいでも。
って思うぐらいにとても素敵な声ですよ、ね。
家に置いときたいみたいな。
家に置いときたいよ、本当に。菊子様。
声だけ。
いや、だって女神様じゃないじゃん。井上菊子さんが本当に女神様の格好して現れたら、そりゃ、いや、格好だけじゃ困るよ。
格好だけじゃ困
る。何マジでベルダンディみたいな感じだったら、もうください、みたいな。
うん、ちょっと いくら払えばいいのみたいな感じ。
いくら払えばいい金でケリをつける
の女神様に対して、なんてこと。
どのぐらいの愛情を注げばいいのかみたいな、そんな感じだよね。
天罰を受けろみたいな話だね。
そうよね。
じゃあ、スクルドで。違う。違う。俺ね、まあ、スクルドはないわ。スクルドはないわ。
あ、ロリコンじゃないんです
よ。いいじゃん。
俺はスクルドよりもウルドなんだよ。
ああ。
ウルドは、ウルドはたまらんね。
たまらんね。
ウルドは OVA でいい役なんだよね。
ああ、うん、うん。あの、立ち回り的にはすごく美味しい役を持っていきますよね。
ウルドもいいよね。
なんかキャラクター大体いいけどね。最終的には。
どれもね。だからさ、結局さ、こういらないキャラがいないじゃん。女神様語り出したらキリがないんで、この辺にしましょうか。はい、
はい。
じゃあ次のコメント。
猫職人さん。さて、押しかけに応募アニメですが、オネティこと、お願いティーチャーは、失色の作品でしたね。ライブの音楽や、サナギの背景もさることながら、水穂先生や森のいちごなどの魅力的なキャラクターを出しつつ、キャラクターに頼らない丁寧なストーリーを紡いでいった点も好印象でした。多くの面でクオリティが高い作品でしたし、何よりもこの頃はまだ、倉田洋介氏の脚本に信頼が置けた時期でしたね。ありがとうございました。
はい、ということでね、来ましたよ、もう一つの柱。
三本目ですね。
三本目。
三本目。
見えない三本目。
柱になったね。
そう。まあ、柱というかね、結局は、ここにも、ね、出てきてるといえば決まってるんですけども。これね、
水穂先生が、
ね。水穂先生。ほんとハーハーだよ、水穂先生は。
ある意味、裏ですよね。この、なんつうんでしょう。今までの二つのネタに対して。
そうね。だって、水穂先生も押しかけ。しかも、本当に女房だからね。
そうそうそう。
いいね。
結婚しちゃった
ら、ね。ガ
チ女房ですよ。本当に。まあ、憧れだよね。男の子の憧れだよね、これはね。
そうですね。
女の子も憧れだよ。いいとしか、もう、いい。
まあね、水穂先生もいいですけど、こう、全体的にね、これ、お願いティーチャーっていうか、お願いシリーズ、
うん、このシリーズ。
ティーチャーも良かったし、
ツインズ
もね、これ、ワウワウでちょうどやってたんで、私、もうリアルタイムに見てたんですけど、これ、良かったね、曲も含めて。
ね、俺はね、キャラクターが大好きだったんで、本当にね、この2つは、こう結構お気に入りなんですけど。
私の iTunes にはお願いフォルダーが未だにありますからね。
お願いフォルダーがすごい、はい。
あの、そこにはこう、お願いシリーズの曲がガッと入ってるんですけど。
あ、音楽がね。
音楽がね。
あの、エロシーンとかじゃないんだ。
あ、エロシーンなんて何ですか、そんなの。
え、あ、ひでえ。
なんかひどいことやった。
ほんとね。でもほら、そんだけこう、なんか曲と、うん、なんていうのかな。シーンが出てくるみたいな、そんな感じ？
うんうんうん。
いやね、でもアニメ的にはお願いティーチャーの方が好きなんだけど、ツインズはオープニングがたまんないよね。
え、そんなにオープニング？
オープニングいいよ。
よかった。
感動したもん。最初見た時に。その、まあ、曲とその映像のマッチングっていうのかな。
うんうんうん。
すごかったです。
これはちょっと、
まあ、考えて作ってもね、
うん、
できるやつとできないやつっていうか、なんか、それ用に作ったのに全然合ってないじゃんっていうようなこともあるからさ。
そう。
結構、なんかそういうのは頑張ってるんだなって思うよね、やっぱ。
そうね。すごく丁寧に作られてたの、この2作に関してはって感じだよね。うんうん、
あ、絵はすごく綺麗だ
った。絵はすごく綺麗だった
でしょ。すごい綺麗だよね、うん。
曲もすごい合ってたしね。
そう考えるとあれですよね。このツインズの方のこの制服はミニスカートなんですよね。
確かに。
これ時代を感じますよね。この前のね、ラムちゃんの制服の話してた。
そうね、もうさすが2000年代。
こうね、キャラクター的には、ビジュアル的にはほら、髪の毛の色緑だし。
はい。
制服もね、セーラーっぽいし、うん、でもスカートはすっげー短いみたいなね。
うん。
なんかその辺がやっぱ違いますよね。
今思えばね、杉田がこの頃まだ技術教師役だったっていう。メインじゃなかったよね、杉田ね。この頃ね、まだね。
そうだったみたいですね。
そう。
乗ってきたね。
だって、すごいよ、この声優陣。
そう、声優陣すごい豪華なんですよね。
川澄、大原、田村。うん、岩田光雄っていう。金友じゃん。
星総一郎出てますね。そうそう、
主人公ですよ。
主人公ですね。
どうすんのこのメンツっていうぐらい。
鈴村健一も出てるんだ。
そう。
ああ。
杉田なんてまだこの頃下っ端でしょ確か。
そうですよね。だってまだデビューしたてぐらいじゃないですか。
なんかね、これから考えるとすごいよね。
ね、銀玉出てますしね。なんで銀玉なんだっていうね。ここで出てくるの。
まあ、とにかく、ね。
変態だからだよ。
あ、そう。まあ、ほら、でも、杉田くんはこれ、変態って言われたら喜びそうじゃん。
そうそう。
そうだね。
そうとか言っちゃったけど、すげえ失礼だわ。
いや、まあ、みんなから愛されてていいんじゃないですか、杉田くんは。こんだけ愛されてれば。
愛されてるっていう意味じゃいいのかもしれないな。
そうそうそう。美味しいんじゃないかと思いますよ。まあ、確かにね、この辺の黒田脚本はね、結構良かったよね、この次、なんていうの、こう、最終回までこう、飽きさせないみたいな。
うんうんうん、
お願い、ティーちゃんも良かったし、ツインズもどっちが本当の妹だっていうのが、やっぱりドキドキしましたよね。
うん。もうなんか、俺、エロいシーンしか思い出せないや。
変態
な。あ、これだから、エロカメラマンは。
だってさ、あんな可愛くてさ、っていう話になっちゃうんだけど。
OVA 版かな？なんかおまけの、ティーチャーもね、おまけの方はすごいエロかったですね。
おまけ、そう、それしか覚えてないや、俺。
ホテルに行く話ですよね。
そうそう。
はい。まあ、そんなところで。次です。
メカニックさん。王道の作品は皆さん投稿しているようなので、意外なところで、ビデオガールの天野愛ですかね。天野愛役の林原さんは、この時からやっぱすごいです。ということで、ありがとうございます。
はい。
うんうん、
まあ、桂正和ですよ。
うん。なんか、クムさんの好みで選んだとしか思えないね。
このシリーズ、今回のシリーズはもうこう、俺のためにあったみたいな感じでね。
そうだね。
まあ、今まであんまり出してこなかった私が今日は出てるかもしれないですけども、別に美少女アニメが嫌いなわけじゃないんだからね、みたいな、そんな感じだよね。
違う、クムさんは井上キックが大好きなんだよ。
あ、井上キックは大好きですけど、でもね、これね、ビデオガールは、申し訳ないけど、アニメ版はどうでもいいな。
どうでもいいとか言っちゃダメでしょ？
これはね、やっぱり、ね、原作ですよ、原作。
原作の漫画がね、いいんですよね。
そう。
これで、コンビニでほら、総集編みたいなの出てたでしょ、ビデオガール。ね、
出てたみたいね。
出たんですよ。俺ね、立ち読みしてたんだけどね、やっぱ久しぶりに読んだけどね、面白いっすよ。やっぱり。
そう。ってか、全部持ってるから、俺は。
いつでも読めるで、みたいなね。
はい、桂正和の絵は、エロいよね。
尻がね。尻とね、下着だけ描かせたら、この人すごいと思う。
まあ、顔は確かに。
だけかよ。
いやね、もうね、なんかね、エロシーンなくてもエロいんだよね。
つかね、少年誌
だと。そういうとこばっか見てるから、もう。
ねえ、ひどい親父だよね、ほん
と
に。
でもね、桂正和
の。ひどい
親父とも桂正和の絵が嫌いな男はいないんじゃないか。
いないいない、うん。普通にもうね、いつでもバッチ来いみたいな感じですね。ねえ。
桂正和が描くキャラクターの女の子から迫られたら絶対 OK するよね。
そうですね。着てるもんから何から全部 OK なんですよね。そう、
全部
可
愛い、
ね。あー、脳内が腐ってるな。
腐った大人が約2名。
もうそんな感じです。
でもほら、ね、このラジオのこの向こう側にもね、腐ってる人たちいっぱいいるかもしれないよ。
そうやって巻き込まないの。巻き込まれたでしょ。
だって同意を求めないとさ、なんかすごい寂しいんだもん。
いや まあ、とりあえず、まあ、俺の中での、その、は、桂正和は漫画の方なんですね。あくまでも、ね。
ビデオガールはもう漫画の方が。
そうね。やっぱりストーリーほら、アニメにしちゃうとさ、短くなっちゃうからね、どうしてもね。
ありますね。
そう。まあ、ウィングマンからハマったんですけど、結構あの、初期の頃から、いろんな作品集まで買って、好きだったんで、まあ、桂さん大好きですよ。
ウィングはもう今回のね、ネタにちょっと絡んでますけどね。
そうですね。書かれた方いましたね。でも、まあ、確かにウィングマンもこう押しかけられて、でも女房じゃないからね、あれはね。
女房ではない、
ね。女房じゃないからね。はい。ということで、ありがとうございました。
ました。まいったねさん。僕がアニメにハマるきっかけになったのが、瀬戸の花嫁です。なんと言いましょうか、一言で言うなら、とことんバカです。まあ、いわゆる、萌えアニメの部類に入るんでしょうが、これでもか、というぐらい、ギャグを詰め込んであります。しかも、どのギャグも秀逸で、腹を抱えて笑ったのを今でも覚えています。
はい、ありがとうございます。
ももい、ももい。
はい。ももい、はるこさんがね、声やってましたよね。
ももい好きな人多いですよね、意外とね。
なんかね、オーディションをね、ちょっと、ノリで受けに行った時があってね、その時にね、あの、どういう声優さんになりたいですかっていう欄に、桃井春子さんって書いた。お前どういう方向に行きたいんだよっていうのあったよね。うん、まあ、本当にネタで受けに行っただけだったから、全然関係ないとこだったし、もう書いたんだけど。まあ、好きで、うん。
なるほど。
あれでも、桃井って普通に声優なんだっけ？
声優だね。でも、歌の方が好きだな、私は。
歌を歌う人だよね、どっちかっていうとね。
そうね、逆に俺は桃井の役って知らないんだけどさ。
そう。俺もね、あんまよく覚えてない。
小麦ちゃん。
ああ、でもほら、すごい特殊じゃん？小麦ちゃんとかさ、今回の瀬戸さん。下手くそだとは思わないけどさ。
ギャグかと思ったもんね、下の名前聞いて。
まあでもね、あの、瀬戸の花嫁、ちょうどそのオンエアの時期言ってましたけど、すごいこう、私も好きだったんで、こう、ギャグアニメっていうかな、まあいろんな深みのあるギャグアニメとして面白かったですよ。ただ、まあ確かにね、花嫁ですから、押しかけ女房だけど。
うん。なんかこう、掟に縛られてる
花嫁。なんか今回のテーマとはちょっと若干ズレ感はありますよね。
押しかけ女房って何なんだ？
なんかね、あるんだよ。こう、もやもやとしたものが。
深いね、なんかね、そういう
の
やるとね。
多分ね。まあ確かに、設定から言うと押しかけ女房でした。確か、瀬戸の花嫁自体はいい作品ですよ。
あ、面白いと思いますよ。
はい、すごく面白いと思います。大人の主張に耐えるアニメじゃないでしょうか。うん、で、笑ってください、みたいな。うん、はい。ということで、今日長くなっちゃいましたね。押しかけ女房特集でした。
カズの特撮列伝ということで、この度、クラニの方で、3分間特撮のコーナーのお時間いただきました。とりあえず、皆さんの方から、投稿のコメントの方いただきましたんで、その中からいくつかかいつまんで、紹介していきたいと思います。
赤坂さん。平成ライダーしか知りませんが、きっかけはファイズです。ベルトを奪い合う展開が好きでしたし、夜に入るデザインは、今見ても最高にかっこいい。草刈りは、当時憧れましたね。
ありがとうございます。ファイズなんですけど、そうですね、自分も一応これに関しては全部見てました。脚本を書いてた、井上先生のストーリーの方は、ちょっとあんまり自分に合わなかったんですけど、ただ、キャラクターとセリフの方はすごく上手に作ってたなとは思いますよね。ちなみに草刈のコスプレの方を自分やってた時もありました。これはちょっともう黒歴史になるんですけど。
マル@ミクシーの住人さん。仮面ライダーディケイドの脚本、相川翔の降板について一言お願いします。
相川翔さんが、13話、ディケイドの13話の方で降板しちゃったっていう話、自分もこのコメントを見て初めて知ったんですけど、ちょっとびっくりしましたよね。相川翔さんなんですけど、今までボーグマンとかゼオライマーとか、あとアイアンリーガーもそうですし、特撮だとアバレンジャーとかブレイドとか、戦隊ものもやってましたし、あと、鋼の錬金術師の脚本の方も書いてたんですよね。ただ自分も相川翔さん昔なんですけど、ガンヘッドの小説版を書いてまして、確か挿絵が朝宮キアか誰かだったような気がするんですけど、あれを確か中学生の時に読んでから相川翔さんのファンにはなりました。結構好きな作品の脚本書かれてることが多いので、 比較的好みな方だったんですけど、ちょっとどういう、その辺の事情はちょっとわかんないんですけど、今回の交番の方はすごく残念ですよね。で、ディケイドの方もあと半分ストーリーが、あと15話ぐらいあります、残ってますんで、そっちの展開の方はまあ、これからのその脚本家の担当の方に一応期待はしてるんですけれども、じっくりと見ていきたいと思います。
福中さん、特撮はアニメより好きです。空河からディケイドまで全部見てきましたが、やっぱり、龍騎、電王、アギトぐらいが、やっぱりピークです。かなり好きです。カズさんのおすすめは何ですか？教えてください。
空河からディケイドまで平成ライダー全部見てきたっていうのすごいなと思うんですけど、自分は比較的一応見てきた方なんですけど、やっぱり好みがすごく分かれるので、やっぱり福通さんが挙げられた龍騎とか電王とかアギト、まあ自分はあと空河が好きなんですけれども、そうですね。とりあえずね、平成ライダーだったら、クーガ見とけばいいんじゃないかなと思うんですよね。あとは龍騎かな。これは個人的なあれですけど。あと最近ですと、キバ、この間までやってましたけど、実はちょっとキバの方があんまり、実はちょっと苦手な部分もあって見てなかったんですけど、そうですね。ちょっと時間があったら見直して、多分ね、食わず嫌いの部分があると思いますんで。そのあたりちょっと自分の中でもう一回解消できたらいいなと思いますよね。じゃあ今後もこんな感じで2つの話ができたらなと思いますんで、そこあにの掲示板の方にコメントの方お願いいたします。
君の下した決断が空と海に寄生する。大人のウォーゲーム登場。 Windows 用シミュレーションゲーム空母決戦サイフォン。
そこあに、
いや、カズさんの緊張が伝わってきてましたね。特撮コーナー始まったんで、たまにね、こういう風にコメントしていただけると、5分ぐらいの枠の中で読まれるかもしれません。
はい、よろしくお願いします。
ということで、普通オタコーダーです。
ドップオゼンショさんから、魔法少女ものの特集との対比で、冒険少年ものの特集をお願いしたいです。ぜひ、カズさんの、魔人英雄伝、渡るに対する熱い思いを聞きたいですね。欲を言えば、少しだけ、黒アニでの、大人の変態話の増加を。ということで、ありがとうございます。
これ以上変態成分増やしたら大変なことになりますよね。
今日比較的、変態だったんじゃない？カズ
さんは、カズさんは抑えればいい。
抑えた方がいいの、俺は。うん、そっか。
冒険少年ものって何？海賊に、俺は海賊王になるなの。
それはあまりにもピンポイントすぎますよね。
そうですか。
結構80年代じゃない、90年代に結構こう流行ってたと思うんですけど、小学生の男の子が主人公みたいなのっていろいろあったと思うんですよ。
5時代とかにやってたやつだよね。
そうですね。渡るもそうですし、渡るのこう、後番組のグランゾートもそうだし、あと、エルドランシリーズってあったの覚えてますかね？
全然わかんない。
絶対無敵雷神王とか、小学生の、こう、クラスが、主人公、クラス全員が主人公になる、ロボットもののアニメだったんですけど。
は
あ、それも何？冒険なの？
そう、冒険、そうだな、場所移動したりとかそういう。
子供が勇者になればいいの？
そう、子供がその主人公として。青年はなしなの？青年、どっから青年っていうかにもよるよね。
なんだろう、冒険少年もの、何、極道くんとか。
あれ、極道くん、あれ、少年だったら大変だよね。あれ、青年になるんじゃない？
青年でしょ？
うん。だから、小学生の子供、少年が主人公になる作品って結構ほら、範囲の大小はあっても、冒険には変わりないかなと思うんですよ。
あ、わかった、自爆くんとか。
全然わかんない。
ごめん、なんか出してくるのマイナーだね。
なんかすごいとこから拾ってきたね。今ちょっとあまりにもあれでびっくりしたわ。
まあまあそんなとこなんでしょうね。
あ、とりあえずね、渡る大好きです。
はい、そうです。
全部見てました。
はい、次のコメント。
タカチュウさんから。クムさん一押しのリストランテもこちらで放送スタートしたので、この後見たいと思っております。ただ一つ残念な点が。それは今期の新番組の中で自分の一番好きな作品が話題に上ってこなかったことです。そこあに的にはこういった過去の作品のリバイバルものはあまり扱われないのでしょうか？それともあえてコメントを控えてもう少し話が進んでから特集などをしていただけるのでしょうか？
自分的には後者の方を期待していますということでありがとうございます。
はい、マジンガー Z の話なんですけど、
ですよ、
これね、私ね3話ぐらいまで見たんですけどついていけません。
どうついていけないの？
もう何と言っていいのか、こうついてい
今川イズムですよね。
そうね、今川イズムだよね。良くも悪くも今川イズム ね、
あの悪が強すぎるわ。
この、まあ、1話はね、逆にね、あれは作品としてごっちゃ混ぜだけど面白かったと思ったの、プロモみたいな。
つかみは成功したと思うんですよね。
でももうその後はちょっとこれをずっと見続けるのはきついって感じかな。
せめてあのジャイアントロボぐらいの、あの波が欲しいというか、
まあ、鉄人でもいいけどね、新しくなってたね、あんな感じであれば見入れたけれども、ちょっと今の感じではきつい。こう1話見終わるときにすごいエネルギー使ってる感じ、
あの30分間フルスロットルでしょ。
そう、
どうしたのっていうぐらいね。
そうなんですよね、ちょっと申し訳ないですけど、うん、この辺は多分もう見てないので私も。
だからこのマジンガーが好きな人がリストランテを見て大丈夫かっていう。
逆にね。
そう。
そんな感じもしますね。申し訳ない。とりあえず特集の予定はありません。
あらあら、あ、
見てないから、ね、特集しようがないので。はい。いや、作品として悪いとかじゃないですよ。はい、次のコメント。
YHWH さん。リクエストがあるのですが、安彦義和特集をやっていただければ嬉しいです。最近は漫画家になってしまって、アニメの方にはめっきり顔を見せてくれなくなりました。ガンダム描いてた人、というくらいの認識しか世間様にはないような気がして、寂しい限りです。と言いながらも、僕もダーティーベアの差し絵でファンになった口なんですが、ということでありがとうございます。
はい。まあ、ガンダムっていうか、
ガンダム
今、アムロの、ね、今ガンダム描いてますよね、漫画ね。
打ち切りで描いてますよね。
うん。
オリジン。
そう、
好きですよ。
まあアニメで言えばこうあれですか、ジャイアントゴーグ、
うん、ゴーグのキャラクターデザイン、
え、あれ監督もしてたんじゃない
の、あれ監督か、監督してたのか、あれは、
オリジナルの作品だったと思うけど、
ね、うん、あとは、はい、あのクラッシャー女王とかね、ミナス戦記を書いてま、原作書いてましたからね、まあ、自分あの全4巻持ってますよ。
あ、なるほどね、
はい、結構好きでした。劇場版も見に行ったし。
この辺ってさ、難しいよね。結局、漫画家であり、こう、監督もやり、
うん、
絵も描く、みたいな。
多彩だしね、うん、あの、能力が高すぎるんですよね。
で、どれから特集していけばいいんだ、みたいなところはある、
ね。そうそうそうそう。うん、ある意味、こう、うん、この人の特集とかってなると、結構、キリなくなっちゃうかなって、
ね。まあ、安彦、三木本みたいな、そんな感じってどうすんのよっていうところはあるよね。
それはありますよね。
まあ、あの何かにつけて出てくるかもしれませんけど、今のところちょっとないかな、難しくないかなっていう感じはありますね。はい、
はい、
ありがとうございました。
福津さん、クムさん一言コメントは読まれないと言っていましたが、これだけは聞きたくて、ズバリ泣けるアニメを教えてほしいのです。トラドラでも泣きませんでしたし、教えていただければ光栄です、ということでありがとうございます。
カズさん泣く？
俺ね、あのね、意外だと思われるんですけど、テッカマンブレードすっごい好きで、
はい、
最終回でね、泣きましたね。あ、最終回だけじゃないや。もう後半ずっと泣いてましたね。
ねえ。
泣けるアニメね。帰ってきたドラえもんとか泣けよ。泣けよ。
あの、のび太結婚する話だっけ、なんかあった
じゃん。あ、結婚前夜でしょ。あれやばい。あいつものび太。
あのね、ドラえもんね、おばあちゃん出てきたらね、ダメ。泣いちゃう。
泣いちゃう、泣いちゃう。
クムさんは？
俺、だってほら、トラドラ毎週泣いてたからね。こう、なんか、デトックスのように泣いてたよ。
あ、なんかいろんなもん出てきてる。
そうそう、いろんなもん出てきてる。
体重減るね。
もう、これ、いい感じにこう、ダイエットみたいなね。心の闇を全部流してるみたいな、そんな感じ。
あの、あんまり水分なくなると死にますよ。
どうなんでしょうね。まあ、トラドラもほら、泣けない人は泣けないと思うし、だって、ね、にゃんこ先生見ても泣くしね。まあ、毎回はないけどね。泣ける話は、いい話で、ほろってくることっていうのはやっぱあるんで、多分ね、もう泣けないと思ってる人は泣けないと思うんだよね。
泣けるツボっていろんな人いるじゃないですか。
とりあえずドラえもんを見ろって話で。 あとはね、あのね、なんだろ、セーラームーンの劇場版とかね。
あれ泣いたわ。
泣くよね、泣くよね、あれ。
隕石の上で歌歌って、歌が流れてたじゃない。確か。隕石落ちるとこ。
いろいろ泣けるとこあるよ、セーラームーンは。
うん、あれ、俺が見たの、初回の、あれかな、劇場版かな。なんかね、あの、当時まだ、そうだよ、離婚する前の嫁とね、見に行って泣いた。
それが泣けるわ。
それが泣けるな。うん、
いやいやいやね、今ね、元気ですから大丈夫ですよ。
はい。
なんか、みんな死んじゃって、で、セーラームーンがなんかステッキみたいなの持ってて、で、みんな周りから手が伸びてきて、っていうところで、うわーって思った。
あったね、それね。
あそこは泣く。
一冊目だっけ劇場版の。
最初でしょ、あれ。うん、
最初か、一冊目の時か。
うん。
あったね、
泣く泣く。
あの、タキシード仮面何してたんだろうね。
本当にね。
まあ、とりあえず、あの、ネットで泣けるアニメ検索して、いろんなタイプのを見るといいかもしれない。だってほら、自分に合う合わないって言ったからさ。
ですよね。それでね、テッカマンブレード見ろって感じです。
はね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということでね、今日もいっぱいコメントいただいて読まれなかった方がいらっしゃいます。
スバルさん、ガムさん、トーチヒロキさん、グニャッピーさん、コメガさん、B さん、Y さん、N さん、イスカリオテ第13課さん、シロフクロウさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、って感じでね、今日も1時間お送りしてまいりました。
あっという間ですね。
あっという間ですね。今日はね、カズさんね、自分のコーナーを持ちましたからね。
なんか黒歴史にならないように頑張りますよ。
はい、頑張ってください。
はい、
ああ
、ああ、とか、あのとか言わないように。
これね、でもね、みんながね、通る道ですからね、なかなかね。
本当だよ、緊張するね。
はい。一人で喋るっていうのがいかに大変なのかっていうのが分かりますよね。
お伝えしました。
ということでね、次回の特集、来週なんですけれども、来週5月の5日ゴールデンウィークは、鋼の錬金術師。
はい。
色々ね、白兄
の方ですね。
白兄の方です、
ね。うん、評判がいいんだか悪いんだか分かんないね。
もうまさにこう、どうすんの状態になりつつありますね。
ヘラカオスってやつですよね。
正直これはどっちの方でみんながコメントをくれるのか私はある意味楽しみです。
ああ、俺怖え。
ある意味怖いっていう気もしてますね。
楽しみにしてますよ、放送の方。
で、その翌週10日なんですけれども、この10日はね、これ先週かな、前回かな、なんかこういろいろいただいてましたけれども、推し守るの特集やってほしいっていうのをいただいてたんで、うんうん、一度はやりたいと思ってましたから、
ですよね、やりたいっすよね。
ちょっとヘビーな話になるかもしれませんけど、まあちょっとね、ファンちゃんコメント読みに消していただこうかと。
うん、黙っとくね。
黙っとく。
空気のように。
空気
のように。ということなんで、5月の10日のは特集、推し守りでいきたいと思います。
楽しみ、楽しみ。
ちょっとね、なんかね、話してたね、さっき出て、料理物やりたいねっていう話が出てる。
料理物マジやりたいんだけど、もう、やばい。もうなんかね、食べた時の、
うおーみたいな。
背景がすごい楽しい。
まあ、とりあえず味っこでしょ、みたいな。そんな感じ
なんで。みんななんか、口調があんな感じになるんでしょ。
ということなんで、多分ね、その次の次の週の24日あたりが、味吉洋一じゃない。料理アニメ特集になるんじゃないかっていう気がうつうつとしてますけれども、まあ、まだ先はちょっと分かりません
けども、分かんないじゃん、冒険少年ものが出るかもしれない。
あ、その辺はね、じゃあ次回10日の次回ですね、10日の、収録の時に決まるんじゃないでしょうか。
はい、
はい、楽しみにしてください。番組に対するコメントがありましたら、
Google などでそこアニと検索していただいて、出たブログの中の掲示板があるので、そちらの掲示板の方に書き込んでいただいたらいいと思います。
はい。ということで、お待ちしております。
ます。
あのね、なんかね、今日ちょっと音がね、全体的にね、良くなったり悪くなったりしてたんで、
なるべく。ごめんなさい。
もうね、みんなね、ちょっと今日調子おかしかったですからね。
全体的にね。
ちょっとどうしようもないので、これみんなネットで撮ってますんでね。またね、少し改善する。結構ね、努力してんだけど。機材使ってもどうしようもならないのってあるよね、回線に関してだからね。
そうだね、
地域だからね。
うん、
はい、まあ、ということなんで、また次回お会いしたいと思います。次回は5月の10日ですね、このメンバーは。
はい、はい、ゴールデンウィーク明けてっからだね。
そうね、
ニヤニヤ、
みんな楽しい
思いをした後じゃないでしょうか。 はい、ということで、ではじゃあまた次回お会いいたしましょう。お相手は私、くみと
カズと
まさきパンでした。バイバーイ。